も大魔王女子大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。夜中の収録ですよ。月曜日にはなってますね。日付が変わった月曜日にはなってますが、夜中の収録で、うだうだしていたんですよ。帰ってきたのはまあまあ早かったんですけどね。うだうだしていたら気づけばもう3時過ぎてますね。夜中というかもう朝に近くなってきてますけど、大変眠いですね。自分が悪いんですけど、もうお仕事ないんですけど、月曜日忙しいんで、朝収録とも考えたんですが、朝も収録してられないということでね、夜中にスタートしましたけれども、途中でわけのわからないことを喋り出したら、これは専門状態にあると考えていただいてね、記憶がすり替わっているのではないかと思っていただければいいのではないかと。まあ今見ているアンメットというドラマに出てきた設定をちょっと言ってみましたけれども、まあでもね、先週は結局水曜日になったのか、火曜日にね、完全に編集も終わってたんですけど、泊まり先にいてポケットワイファイでは上がらないんですよね。音声オンリーのコンテンツとはいえ、やっぱりね、僕のポケットワイファイ、しかもその現場が非常に電波が弱いので、弱いわちゃんだから、どうしても出ないんですよね。だからしょうがないなと思っているんですけれども、まあまあ、今週は月曜日に上げられるのかな、どうなんだろう。まあ忙しいんですよ。まあまあ、医者行って、その後、その前に、整骨院、こっちも医者ですけどね、整骨院って医者行って、ちょっと大阪に出なきゃいけないという状況なんで、月曜日中に上がるのは難しいかな、火曜日ぐらいかなとか思っておりますが、まあどうなりますかというより、火曜日は火曜日でね、ちょっと打ち上げがありまして、まあ半年はやってないのか、数ヶ月やってきた仕事が、一段落ついたので、それの打ち上げをしましょうということで呼ばれているので、まあ夕方までは空いているので、なんとかしたいなとは思っているんですけれどもね。今回のメールテーマがですね、無限ギリギリ変更ということなんですが、ギリギリがわかんない。なんでしょうね、ギリギリって。ギリギリってやつですかね。ギリギリがね、わかんないんですよ。どういうトークテーマ、メールテーマだったのか全く思い出せないんですけど、これ眠気が覚めたら思い出すかもしれないですけどね。まあ無限はわかります、変更もわかるんですけどね。まあぼちぼち仕事をしたりしなかったり、週分けて、今週は本当に仕事がないですね。はい、もう全然仕事がないですが、まあ先週はぼちぼちまでいかないかなぐらいの仕事量でしたけど、うだうだとやっておりました。そんな中だから、お風呂ラジオの編集とか動画の編集とかね、バンバンやればいいと思うんですけど、これ金食い虫に金を食われ、あ、違うな。金食い虫じゃない。金は一銭も払ってないんだ。時間食い虫ですね。時をね、止めてくれないし、戻してもくれないんですよ。時間を食い潰されているので、結局やってない。暇なくせに。部屋の掃除もやってくれない。暇なくせにという状況になってる、その無限でやり続けていることをこの後お話したいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週も眠いけど、やっていきたいと思います。いや、相変わらずスマホのゲームをね、やってるんですよ。で、スマホのゲーム、この番組でも何週か前に言いましたけど、ずーっと付き合わなきゃいけない そういうゲームは僕には向かないんだと。一試合パパッと終わって、切りのいいところで終われるようなゲームが一番いい。タワーウォーっていうのが一番向いてると。いろいろギャラガーとかね、シューティング系とか、まあ、同じように一試合終わったら、なんだったら途中で放置しててもいいスパイダーソリティアとか、ああいうのが一番向いてるんですよ。パズルゲームで、いろんな広告が入ってくるわけ、ゲームをやってると。まあ、ゲームをやってるよりも、広告見てる時間の方が長いんじゃないかっていうぐらい広告を見さされるわけ。で、ゲームをやってるから、ゲームの広告が多いんですよ。まあ、中には、この酵素パワーの飲み物を飲むと、1日5キロ落ちるとか、わけのわからない、絶対嘘だろうっていうようなことが、広告に出ていたりとか、これが表示されている50代男性の皆さん、朗報です。包茎が治る手術が、しかも切らない手術が、本来なら9万5千円かかるところ、今なら9500円でございますとかね。まあ、本当か嘘かよくわからない。あと、テム。テムの今回もワイヤレスイヤホンをタダであげますよと。ついこの間までやってたけど復活したドローンあげますよみたいな、まあ怪しさたっぷりのアプリ広告っていうのがどんどん流れてくるんですね。ゲームのアプリの広告を見てちょっとお試しができたりするわけです。だからちょっとお試しをやって、あ、ちょっと面白そうかなと思ったらとりあえずインストールをすると。で、インストールしてちょちょっとやってみたら削除すると、違うってなったらねっていう話は先週あたりに確かさせていただきましたね。全然やりたいことと違うゲームなんだと。まあ本当ね、広告に出た通りのゲームじゃないってことがよくあるでしょ。これはちゃんとしてそのままのゲームができるんですっていう広告がおかしいですからね。広告通りのことをやるのが普通だと思うので、まあそこに到達するためにちょこちょこっとやらなきゃいけないことはきっとあるんでしょうけど、まあ街づくりのゲームとかまさにそうですね。まあ靴屋からグッチになったお店屋さんゲームとか、それはちょこっとだけやってるホテル作るやつをちゃーっとやってますけど、もうほぼほぼ同じフォーマットで職業変わってるだけみたいな。最近よく流れてくるのが、ダイバーみたいな格好の人が、水族館の魚を集めてこいという依頼のもとにですね、海に潜っていっぱいの魚を取ってきて、報酬をもらうみたいな広告が多いですね。あと銀行員。銀行で稼いだお金でカウンターを作り、また稼いだお金で従業員を雇い、稼いだお金で ATM を作りみたいな。だからやってること一緒なんですよ。それが卵を運ぶ、ピザを運ぶ、ハンバーガーを運ぶ。内容が多少変わってるけど、フォーマットが基本一緒なんですよ。同じものばかり。で、そんな中、まあいろいろパズルゲームやって、まあある程度なんかネジを外すゲームとかも入れてしばらくやってたんですけど、ちょっと途中から全く解けなくなってもう嫌になってアンインストールして、その他のものもそんな感じですね。ちょこっとやって違うなと思ってアンインストール。しばらくやったけど、ちょっと飽きてきたとか、それでアンインストールなんですけど、その中に一つ、なんちゅうゲームだっけな、チェインキューブという、簡単に言うと、ボーリング場みたいな、ちょっと縦長の施設というか、そういうコースがあって、そこに四角いキューブをね、ぶつけていくゲームなんですね。まあ、今流行りのスイカゲームとかの亜種だと考えればいいんだろうなと思うんですけど、結局数字で、2と2をぶつけると4になる。4と4をぶつけると8になる。8と8をぶつけると16になるっていうことで、ぶつけていきながら、四角のキューブの数を減らしつつ、キューブに書いてある数字を大きくしていくというゲームなわけです。 で、これがどんどんこっちに来て、僕が投げる線を超えるとゲームオーバーなんですよ、基本的にはね。で、それを、先週の水曜日ぐらいにインストールしまして、やり始めたら、ある意味僕に一番向いている、ほぼ何も考えないで、ただ四角い箱を投げ続けるだけのゲームなんですよ。一番僕に向いている暇つぶしゲーム。ところがですね、これが罠でしたね。完全な無限ゲームだったんですよ。何かっていうとね、全然オーバーしてこないの、線を。一番最初、慣れてなかった時にオーバーさせてコンティニューできたんで、続きから始めます。で、まあ夜中とかやってて眠くてもうわけわからないまま投げてて、でオーバーして、でもそれもコンティニューしたら続きができましたっていうのを、まあ電車の中であるとか、まあ部屋にいる時であるとかやり続けているんですけど、まあ、コンティニュー、その他にも何回かいたしましたが、もうコンティニューはできませんにならないんですよね。広告さえ見れば、コンティニューさせてあげるよっていう体制なんですよ。だから広告見てねってことなんですよ。で、ある程度ちょこちょことはやったけど、まあまあ、どんどん数字が大きくなるという。2、4、8、16、32、64、128、200、2号路だから256だね。ほんで512、1028、2、1024か。もうだんだん僕も眠いんでわかんなくなったけど、まあどんどん倍倍ゲームになっていくんですよ。だんだん大きい、数字が大きいキューブを投げられるようになってくると、今度は加減が上がっていくんですよね。最初は2だったものが、次は4から上しか投げない形になり、8から上しか投げない形になりってなっていくんですけど、これがね、まあ、128になり、256になり、で、512になった後、1024になるんですね。で、2048になり、4096になった後、8192まで4桁。そしてそれを超えると8192同士をぶつけたら16キロになるんですね。16キロ、ハスキって。で、また同じです。16キロと16キロで32キロ。32と32で64キロってどんどん行くわけですよ。で、キロも進んでいって、同じなのかな ?64K128K で、そうだ、512K まで行って、512と512をぶつけたら、1メガになるんですよ。で、今のところ僕、2メガ、4メガまでやってるんですね。まあ、簡単に言うと、その最初にやった水曜日かな?ダウンロードしてから、まだ1試合目なんです、これ。まだ1試合目なんですよ。完全ゲームオーバーしてないんで、続きやりますかって言われて、はいって言ってコンティニューしてるもんだから、まだ1試合目なんですよ。で、これがね、どうなったら終わりなのか、ゲームオーバー以外での終わり方がわかんないので、これ最初1メガまで行ったら終わりだろうと思ってたんですよ。そしたら、そのうち2メガが現れ、これめちゃめちゃ時間かかるんで、細かいのをどんどん合わせていって気づいたら4メガになってたんです。これ何?次はギガが待ってるんですかね ?4、8、16、32、64、128、256、512、1ギガ?もうますます終わらないじゃないですか。終わってもいいんですよ。もうやめてもいいし、アンインストールしてもいいんだけど、どこが終わりかなのかを知りたくなってしまったんですね。いや、ゲームオーバーでもいいんですよ。コンティニューもうあなたはやりすぎたので、もう一からやってくださいと。コンティニューさせませんよ。ならそれはそれでいいんですけど。 それもなんか違う気がして。しかもついさっき、本当についさっきこの話をしようと思って、参考までにゲームを出してちょっと見てみたら、なんか例えばね、まだ出ていない、その時例えば512キロがまだ出てなかった時に出たら、報酬くれるんですよ。で、しかも広告を見れば報酬が2倍になりますよと。結構ですっていうこともできるんです。見ないということもできるはずなんですけど、結局広告を見せられるんですけどね。2倍の広告見ますか見ませんか、いやもう結構ですと。2倍にならなくて大丈夫ですって広告が出るという意味のわからない仕様なんですが、まあ結局広告を見せられるんだったらもう2倍じゃないですか。で、何がもらえてるのかよくわかってなかったの。ついさっきの。で、それはなんか命なのかなと思ってたんですけど、結局ね、どの色でも変化させられる箱と、あとはダイナマイトになってて、それを行くと広範囲に爆発させるっていう特典がついてることにさっき気づいたんですけど、この一週間でそのカラフルなどの色でもいけるやつで爆弾のやつが、どっちも519と520個溜まってます。一回も使ってないんで、それがもらえてることにも気づいてないから使ってないです。これあれかな、全部爆弾で爆破させたら終われるかな。なんかね、こういうアイテムをね、僕はあんま使わない派なんですよ。だから普通に成功法で、さっき二つほど使ったんですけど、面白くないじゃないですか。スパイダーソリティアでもね、魔法っていうのがあって、もう手詰まりした時に魔法ってやると丸々一個分削除してくれるんですよ。で、秋ができて、続きができるぞってなるんですけど、その魔法も相当溜まってますね。まあ、ちょこちょこ使ってないことはないんですけど、なんかね、それを使ってやるのは違うんじゃないかという、変に生真面目な大魔王がそこで出てくるわけ。これあんまり使わないんですけど、でもね、爆弾520個とかあるってことは、バンバン使えば全て爆発させることができるのであれば、そういう結末を見てみるというのもありかもしれないですね。で、そこでまた新たなボックスが現れて、結局1からになったら本当にアインストールしますよ。いやでも本当ね、無限地獄です。漫画読んでますよみたいな話を先週かな、したと思いますけど、漫画も読めないぐらいこれやってます。これとタワーウォーの繰り返しです。これに飽きたらタワーウォー。タワーウォーに飽きたらこっち行くみたいな。麻雀ファイトクラブも、まあ、やってますけど、そんなできないですね。で、TVer を見て、録画した俺たちの旅を消化し、朝ドラを見て、そりゃ編集する時間ないですよ。いやいやいや、やめてしまえと。俺たちの旅の録画をまずやめてしまえと。思っている僕もいるんですよ。隅っこの方にね。もうそれ見るのやめてしまいなさいと。TVer も、もういいだろうというドラマをいくつか切りなさいと。バラエティももうこれ見ないだろっていうのをお気に入りから外しなさいという気持ちはあるんですよ。あるんです。それでもまだ M リーグ、麻雀のプロリーグが一旦終わったので、今シーズンがね。次始まるのが夏とか秋になりますから、それまでオフシーズンですので、まだその毎日毎日麻雀を見なくて済む分、時間はある方だと思うんですけど、ちょっとやりすぎてますね。自分がやらねばならないことを、もっとちゃんとやらないと。今思い出しました。ギリギリの。こういうことばっかりやってるから、自動車税を払うのを、7割ぐらい忘れてて、5月末までに払わなきゃいけない自動車税、払ったの5月31日でしたね。で、まだ余裕あると思ってたんですよ、しかも。まあ一応今日払っておこうと。週末まで余裕ある。というか、週明けまで余裕があるぐらいの感覚でした。なんか知らないけど。なんでだろう。なんでそう思ってたのかわかんない。5月31日というか5月いっぱいだというのは認識してたんですよ。逆に5月もうちょっと先まであると思ってたんですね。 はい、週明けして火曜日ぐらいが5月の31日の予定でした、僕の中では。仕事しないって怖いね。仕事してるとこの辺のことはしっかりするんですけどね。仕事してないから曜日と日にちの感覚がない。よく救急車とかで運ばれる人は、はい、大門さん、今日の日付、あと曜日も言ってくださいって言ってもね、今言われてもわかんないっていうのがある。明けて6月3日月曜日なのは今はわかってますけど、わかってない瞬間とかありますよね。財布なくした時に、いくら入ってましたかお金とか言われたんだけど、いくら入ってたかなみたいな。万札あった気がするけど、使った気もするみたいな。正確な金額なんて覚えてませんよね。まあでもそれとこれとは違うんですけどね。その記憶と、5月31日までに払わなきゃいけない自動車税を、まだ余裕があると思って5月31日に払いに行って、払い込み終わってから、あれ？今日までだったなって思うのは、ちょっと違うんですよね。財布の中身がわかんないのとはね。でもそれぐらいの感覚で、微妙に生活をしております。ギリギリの生活です。金銭的にも、こういうことも含めてね、ギリギリなのは、仕事もしないでパズルゲームばっかりやってるからなのかもしれないです。はい、この後は朗読のコーナーです。新しいセンテンスに入っていく模様です。結構長めのものになります。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も吉川英治先生の折々の木、新しいセンテンスです。書斎雑感というタイトルですが、先週も言いましたけども、どこかの公演かなんかの書き起こしっぽいですね。序盤読んでいくともう30ページ近くあるので、まあまあ、しんどくなったなと思ったらページ数関係なく終わりたいと思っております。書斎雑感、吉川でございます。少し顔が赤いかと思いますが、実はここへ来ます前に友人の杉本健吉画伯が個展をやっておりまして、ちょっと30分ほど拝見しているうち、私が時間ばかり気にしているものですから、友人どもがこれからどこへ行くのかという、実は渋沢恵三さんという罪な友達がいて、僕は終戦後、人中ではおしゃべりしないと方々に誓って出ないことにしているのに、引っ張り出されてしまい、やむなくそこへ行かなくちゃならないと言いますと、皆が笑って少し元気をつけていけというわけで、別室でビールを一杯注いでくれたんです。ところがさあ、なかなか冷めません。時間は迫るし、顔は熱くなって冷めない。自動車のウィンドウを開けて、お堀端を2、3回あっちこっち回ってきたのですが、まだ冷めません。とうとうこういう赤い顔のままでここに立ち、 非常に失礼不遜申し訳ありませんが、どうかお許しを願います。今夜の会がどういう会だか僕よく知らないのです。大変偉いお人の名ばかりが並んでおるのですが、おそらくこれはみんな財界知名の方たちで、お話もきっとそういう面の有益なことだったろうと思うのですが、僕は何の話をしたらいいのか、そしてしなければならないのか。要するに僕はねっきりはっきり僕の話をするしかないと肝を据えました。ところで経済に関しては私は全然ダメです。第一、経済的な頭なんかがあるなら小説なんか書きません。小学校の時から算術はすでに5点以下というので通ってきておるんですから。しかし僕らの大体書斎人のグループを見ますと大概そうですね。そのくせ欲望は財界人にも劣らない、いっぱし計算に長けたようなことを皆言うのです。そして二言目には科学的科学的ということを言いますが、その科学的たるや非常に怪しいものなんでして。例えばダービーが近づきますが、菊池寛氏なんかよく馬に熱中していました。私もそれに感化された一人ですが、あの人のいわゆる競馬哲学、また馬券を当てる科学的算出法などは非常に外迫的なものでして、タイムが1分何秒何分の1、そして馬は血統はどう、またこの馬の特性や馬場の条件などと一気にうんちくを羅列して聞くものを感心させます。そして君、このレースの一着馬はこれだよ、これに決まっていると想像をつけてくれますが、有力な本命馬を一頭除外しているから、ふとどうしてこの本命馬を君はレース検討に入れていないのかと聞くと、いやその馬の持ち主が僕嫌いなんだよと大真面目で言ったことがあります。分断人の数学的頭脳なんておおむねこの類なのであります。はなはだ無邪気に見えますが、かといって無欲や活断と同じなのではありません。文学や美術、音楽など何か芸術家であれば大変物質から超然としているようですが、詐欺あらずなんです。超然としようとすれば余計猛欲になりやすいものでして、ここにもまた日本人の妙な一般通念があるんです。誰は文学者なのにとか、あの人は画家なのにとか、すぐみんなが人格的に見るものですから、勢い書斎人あるいは画人、歌人というようなものは無欲活断が当たり前みたいにしつけられていますが、そんなはずはないですし、事実そんな僕らでもないのです。物欲も大いにありますし、何か大掴みな計算は持っておるつもりなのです。それで僕は係数というものをこう思うのです。人の生活の各々の中には、いわゆる大感情の人と小感情の人がある。非常に精密な頭脳を働かして緻密に組み立てた係数的生活をしていかれる人と、実は非常にズボラのように見えて、兄計らんや大きく結末の数字はちゃんと事前に掴んでいる人。こう二つのタイプがあると思うのです。よく言えば我々書斎人はその大感情派なのです。その大感情哲学から言いますと、私は金というものに対してもこういう考えを持っておるのです。はい。ということで、序章というか、ここから本題話しますよの前段階の話のところで今週は終わっておきたいと思います。まあまあ、別に芸術家だからとか、もうそんなんでもないのかもしれないですよね。でそんな風に見せておいた方が得だったり、合法来楽な性格なんですよと見せていることで芸術家話みたいなところを、その当時の人からやってた部分もあるんじゃないかなと思ったりしますけどね。もちろん全員がそうではないでしょうし、そういう人も中にはいると。僕、すごく人見知りなわけですよ。でも人見知りを隠すために人見知りじゃないような、おい、なんとかこう、なんとかちゃんとか、名前知らないアルバイトの子に、おー、元気やったとか言える風な鎧を着てるんですよね。だからそういう人も、その係数がどうのこうのとかいうことよりもね、なんかいろんな計算づくで動けているかのように、人見知りを隠して、ご法来楽に見せている僕のように、誤解され 安いですけどね、そういうふうに生きていることっていうのが、まあ僕も知らぬうちに、なんか芸術家裸足みたいなところを演じているのかもしれないなと思ったりはしますね。はい。ということで、大和のこのラジオ朗読の時間、今週はここまでにしておきます。6ページぐらい進みましたかね。この読み言葉というか、びっしり書いてあるんですけど、小説なんかよりは読みやすい。評論みたいなものよりは、まだ読みやすいかな。まあ、噛んでないわけじゃないですけどね。噛みつつもまだ読みやすいかなと思ってますので、うまく進んでいけば、6、7、66、それでも1ヶ月以上はかかりそうですね。まあ、5週か6週ぐらいで終われたらいいかなと思っております。はい。ということで、大和のお風呂ラジオ、朗読の時間、今週はここまでです。また来週、この続き、お楽しみください。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、質問箱がね、一個ね、届いてたんです。届いてたんですけど、これがね、困ったことが起こっていまして、メールの方だったら読めるかな。Google ポリシーに合わないので、表示されませんになってるんですよ。今現在、サイトの方では。はい、メールの方では読めますね。ウエストをキュッと、お尻をプリンとさせたいのなら、ハリカカオチョコレートがおすすめですという質問箱が来たんですけど、どうもウエストキュットもそうですけど、何よりお尻をプリンがダメだったんじゃないですかね。Google ポリシーに合ってないので、表示ができないと。で、これがどこで表示が止まっているのか、この質問箱のとこなのか、むしろ、これ、スマホで見てるんですけど、スマホの Chrome で止められてるのかもしれないですね。Chrome 側でこれは表示できませんということになってるのかもしれないです。ちょっとわかんないですけどね。どういう形でこれが止められてるのかわかりませんが。まあ、ね、そういう意図はなかったにしても、言葉で AI で止められるので、質問を送った方はぜひ、ちょっと考慮しながら今後はね、送っていただければいいと思うんですが、昔ハイカカオチョコレート結構食べてましたけどね、99% のやつとかね、すごいですよ。だって 99% って甘みがほぼないんですね。もうカカオかじってるみたいな味なんですよ。カカオかじったことないけど。でね、パッケージにね、甘い飲み物と一緒にお食べくださいって書いてあるんですよ。意味ないでしょ。甘さを控えめにして、それでもカカオを摂取すると。それで、まあ、痩せたり健康的になると。ウエストがキュッとなって、お尻がプリンとなるかどうかは知らないですけど、そのために食べてるのに、甘いカフェオレかなんかと食べたら、意味ない気がしませんか。まあ、チョコレートね、普通の市販の甘いチョコレートに入ってる砂糖の量が、まあ、尋常じゃないと聞くので、それよりはいいのかもしれないですけど、あんま意味ないなと思って、99% のはしばらくね、食べてましたけど、もう20年以上前じゃないですか、わかんないけど。で、78% とか 83% っていうのもありましたっけ？それ食べてて、76% っていうのも食べてて、でそのうち食べなくなりましたね。チョコレート自体あんまり食べなくなりました、最近は。うん、甘いのもあんま食べてないですね。おやつでいただくってこともあんまないです、今は。まあでもカカオはいいとは言いますので、うん。ハイカカオで甘さ控えめのチョコレートとかね。昔、ブラジル料理、メキシコ料理か。メキシコ料理だ。メキシコ料理食べ放題の店っていうのがありましてね。好きで結構通っていたんですけど、もう今ないです。もう随分前に亡くなって車屋かなんかに変わってるんですけど、そこに食べに行くと、 なんか肉にチョコレートかかってるみたいな料理がありましたね。そのチョコレートは甘さはほとんどなかったです。チョコレートソースといっても、いわゆるカカオソースですよね。うん、甘さがあったら気持ち悪いなと思ったら、まあ口に合う合わないはもちろんあると思いますけど、僕らの感覚としてそのソースがチョコレートっていうのは甘くなかったとしても、ちょっとええって思う部分はありますが、まあでもそれはそれで、メキシコ本場の味って感じがしてね。あれ食べ放題が良くなかったんでしょうね。普通の一品いくらのものであれば、もうちょっと持ったんじゃないかなと思ったりするんですけど、結局1、2年で潰れた気がしますね。飲み放題とかがついてたかどうか覚えてないですけど、仕事でね、ある場所に泊まりに結構行ってる時に先輩とかと連れ立って行って、ご飯食べてましたけどね。まあ若かったしね、もう30年ぐらい前の話ですので、かなり僕らも若かったから、結構食べ放題で、メキシコ料理をバンバン食べましたけどね。今ではなかなか難しいかもしれないです。はい。まあありがとうございます。ちょっと留意していただければなと思いますけれどもね。そうですね、今週末、土曜日に、まあいつもの仲間と2ヶ月に1回集まっている焼肉の会というのがありましてね、それの約束をしてたんですよ。まあ昼から焼肉ともう飲みです。でね、まず金曜日にライブがあったんですよ。金曜日の夜にライブがあってそれに行ったんですね。でその焼肉の会が昼から1時ぐらいからだと僕は最初思ってたんですけど、11時ぐらいに朝帯でライブがやると、朝8時からオープンしてライブやりますみたいなライブがあって、なので予約を取ったんですよ。というかチケット取ったんですよね。お金払って事前払いで行けると思って、で焼肉の方を見たら12時ってなってたから、多少遅れていきますよということで、そしたら仲間のね、一応幹事の友達が、じゃあ12時半にしましょうか、大門さん遅れてくるなら12時半集合ということで予約変更しますってことになって、あ、それはありがたいと、余裕出ると。でそのライブの方が11時過ぎぐらいに出番があって、物販が11時20分から12時20分まで、だからまあ物販特典会を途中で切り上げて迎えば、そんな遠い場所ではないので行けるなと算段をしたわけです。で金曜日の夜ライブがあるわけですよね。で翌日8時じゃないですか。どっちも大阪なんですけど、僕いっぺん家帰ってまた来るのめちゃめちゃしんどいので、もう泊まる気満々で泊まりの用意全部リュックに詰め込んできたわけですよ。まあ仲のいい、若い友達がですね、来てたので話をしてたら、明日もう朝早いからもう泊まることにしたわみたいな話をしてたら、なんか明日の会場変わったらしいですよと。は？前日ですよ。前日の夕方に発表されて、急に近所の別の会場になりましたってなってるんです。いやいやいや、まあまあ会場変わるのはいいかと思ったら、タイムテーブルも変わってるんですよ。出番順が変わってるわけ。見てたら、僕が見たいアイドルさんのライブが、12時ぐらいからのスタートになってるんですよ。いやいやいやいや、12時には、僕は出れるだろうと思っていたので、それだったら歩いた距離で30分行けば、その焼肉屋さんに到着余裕でできるから、わざわざ30分ずらしてもらって僕のためにですよ。すると、もう行けないじゃないですか。チケットは買ってるけど。やっぱり仲間との焼肉の方を優先さすわけですよ。まあそもそも焼肉の方が先約なので、その時間によってはもう行かないつもりだったわけ、その朝のライブ。だけど行けそうだったからチケットを取ったんですよ。ところが会場もタイムテーブルも変わったから僕は行けなくなったんですよ。無駄がね、まあチケット代ぐらいはね 全員異性の話だから、まあまあいいんですけど、ここで問題になってくるのがね、金曜日の夜泊まるのか問題になってくるわけ。金曜日の夜もそんなに遅くならなかったんですね。並行物販って言って、他のアイドルさんがライブしてる途中にもう物販を終わらせてしまったので、もう1時間ぐらい早いんですよ。思ったより。で、何時ぐらいだっけなぁ。そんな遅くなかったですね。8時ぐらいに終わったのかな。帰れるじゃないですか。余裕で。で、帰って次の日も昼でいいじゃないですか。朝8時じゃなくなったじゃないですか。9、10、11、12、4時間もずれ込んだわけですよ。予定が。でももうね、僕の中で帰るのが嫌で嫌で。帰りたくないってなって。なので、いつものビデオ試写室まで足を伸ばしていきまして、すいません。空いてますかって言ったら、僕のいつもお願いしている禁煙のフラットというところが、あと10分ぐらいでっていうことだったので、まあ、誰かさんのオナニーを待ちまして、あと10分。オナニーを待って、部屋が空いたところ入って、荷物だけ置いて一旦、飲みに行きましてね。で、一人で飲んで、帰ってきて、でもそのビデオ試写室も、9時には出なきゃいけないわけですよ。10、11、12、やっぱり3時間ぐらい空いてるわけ。9時ギリギリじゃない、8時半ぐらいには出ちゃうからね。3時間半ぐらい空いてる。で、現場近くまで行きまして、結局タリーズコーヒーで、タブレットで TVer でドラマとか、You は何しに日本へとか見て、何やってんだろうなと思いましたね。もうすべてはタイムテーブル、会場を変えられたせいなんですけど、前日の夕方に変えちゃダメだよね。会場はともかく大抵は変えちゃダメだと思いますよ。いや、それで来れなくなった人、逆に来やすくなった人もいるかもしれないですね。朝8時だったらちょっと行けないなっていう人もきっといたとは思うので、まあ会場からいなくたっていいんですけどね。自分の目当てのものさえ見れたらいい人は。正直、その9時前にビデオ試写室出て、そのライブハウスね、チケットはなんせ持ってるんだから、行ってもいいかなと思ったんだけど、なんせ目当てのグループが出る前に出なきゃいけないので、バカバカしいなと思って、結局行かなかったですね。ね。まあ、焼肉屋行った後、お友達の店を2軒はしごしまして、それでもう昼からでしたから、6時ぐらいには全部解散してね、非常に充実はしておりましたが、なんかミスった感じがします。やっぱり帰ってもよかったなとは思ったんですけど、だってね、電車で帰って往復2000円近くかかるんですけど、泊まりがね、2500円ぐらいで泊まれるんですよ。どう思います?往復3時間はかからないかなぐらい。で、その間ずっとね、帰りなんかは座れなかったら当然、電車で立ってぎゅーっと詰まって帰らなきゃいけない。金曜日の夜なんかだとね、結構人多いですから。ね、翌日も時間によってはぎゅーっと立ったまま来なきゃいけないかもしれない。まあ、泊まってよかったんだろうなと思います。まあ、僕は京都に住んでるからね。大阪に住んでたらね、大阪の場所にももちろんよるんですが、はい、大阪市内の真ん中ら辺に住んでたら、こんなめんどくさいことをいろいろ考えて行動する必要はないんだと思いますが、オープニングでも言いました、火曜日にある打ち上げ、泊まりの荷物を持っていきます。はい。もう帰らないつもり、満々で行かないと、もう急いで帰らなきゃいけないんですよ。本当に。もう11時になったら電車ないぞってどうせなるので、それだったら最初から泊まりの荷物を持ってって、早めに解散になったら帰ったらいいかぐらいの、ゆったりした、やんわりした気持ちで臨みたいと思います。はい。ということで、大満のお風呂ラジオ、今週はここまでにしておきましょう。ね。なんか眠さはね、喋ってる途中で結構薄れてきましたが、 まあ、途中、多少わけのわからないことを喋ってる場所があるかもしれないので、やんわり、スパッと思い切って切っておきたいと思います。はい、ということでまた来週、6月に入りましたのでね、これから梅雨が来て、めちゃめちゃ暑い日々が来ると思いますので、皆さん、体調などお気をつけいただいて、また来週もお会いいただければなと思います。ということで、お相手は大魔王でした。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。